今回大きなテーマとして生島の観光政策について、そして先ほど山川議員が AI のシミュレーション政策に関する質問をしたと思いますが、そのことについて触れさせていただければというふうに思っています。観光政策、特に九州郵政の減便の問題については、私のほか他にも3名の議員が質問があり、域の重要な課題だと認識しております。それでは本題に入っていきます。一つ目の質問です。九州郵政との、協議協調について、域への来島の入り口となるジェットフォイルは今年4月から2隻体制から1隻体制に減便され、2隻体制への復帰が不透明な状況です。夏休みの繁忙期の来島機会損失と閑散期の来島減少により、域の観光産業に携わる宿泊施設や飲食店、また飲食店に食材を供給する一次産業にとって痛手となります。ジェットフォイルの2隻体制については、これまで航路対策協議会等で議論されている通り、人材不足が原因であることから早急な解決は難しいと認識しています。この危機的状況を打開するために、域への来島を促し策を本市と九州郵政様以降九州郵政が協調して環境整備することができないでしょうか。例えば壱岐市観光連盟が現在販売している日帰りレンタカー付きプランという商品があります。こちらがそのチラシを、拡大印刷したものになります。これを見ると、例えばなんですけど、ジェットフォイル往復1名利用で19,200円となっています。このプランを仮に個人で手配した場合、ジェットフォイルのチケット代往復割引を適用して13,170円、壱岐島での6時間もしくは8時間のレンタカーを借りる場合、仮に面積保証を入れて6,000円だったとすると合計で19,170円になります。でこのチラシに掲載されている通り、代金は19,200円なので、その差額は30円でほぼ利益は出ませんが、壱岐市観光連盟は旅行業を持っており、なおかつ九州郵政との契約があるので、ジェットフォイルのチケットを通常料金より安い料金で仕入れており、その差額があるので民間企業として利益を出しながらこの日帰りレンタカー付きプランを販売しています。一方、九州郵政と契約のない旅行会社が同じプランを作るとほとんど利益が残らない、また場合によっては赤字になるので、九州郵政と契約がない旅行会社が域の旅行商品を造成できない状況です。そうすると、例えばフェリーを活用したプランや、閑散期をターゲットにした多様な旅行商品が造成しにくい状況になります。前段が長くなりましたが、域に一人でも多くの方に来ていただくため、そして域市民と本土を結ぶ重要なインフラを担う九州郵政に対して、ジェットフォイルの早急な二隻体制の実現、そして多様な旅行商品が生まれやすい環境を整備するため、旅行会社が九州郵政と契約を希望する場合には、契約をしやすいように九州郵政に働きかけることはできないでしょうか。お伺いいたします。
菊池幸太議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。ジェットフォイルの減便につきましては、観光客の来島機会の減少のみならず、市民生活や地域経済にも大きな影響を及ぼすものと認識しております。まず、ジェットフォイルの二隻体制への早期復帰につきましては、運航事業者において継続運航を最優先に人材確保に努めておられます。しかしながら、壱岐市としては利用者の利便性向上や観光振興の観点から、航路対策協議会等の機会を通じて安定した運航体制の確保について要望を行っております。離島航路は市民生活や経済を支える極めて重要な命綱でありますので、市として今後も国や県とも緊密に連携し、航路の安定維持に向けて行政の立場として支援してまいります。次に、より多くの旅行会社と契約を結び、多様な旅行商品が生まれやすい環境整備についてですが、交流人口の拡大と観光消費額の向上を図るためには、多様な旅行商品が造成されることが重要であると認識しております。旅行商品の造成環境につきましても、九州郵政と旅行会社との契約条件や取引内容は 民間事業者間の経営判断によるものであり、市が直接関与することはできませんが、そういったご意見があることは九州郵船にもお伝えしていきたいと考えております。また、多様な旅行商品が造成され、より多くの旅行会社が壱岐への誘客に取り組みやすい環境が整うことは、壱岐市の観光振興にとって望ましいことであると考えております。そのため、市といたしましては、特定の事業者に限らず、観光連盟や旅行事業者との連携を図りながら、フェリーを活用した商品造成や、閑散期対策を含め、より多くの来島機会の創出に努めてまいります。以上でございます。
菊池議員。
はい、答弁ありがとうございます。その二席体制の復帰に関しては、航路対策協議会等で議論されてますし、採用活動等も、SNS などを活用してされているというふうに、認識はしております。で、一方でですね、現状として、九州郵船と契約を持つ一部の旅行会社だけが、壱岐の旅行商品を採算合う形で造成できております。で、契約を持たない中小の旅行会社は、先ほど、一緒にこう働きかけるというような答弁がありましたが、現状ですね、ハンデを負って、壱岐の旅行商品を作っていたり、そもそも作れなかったり、この構造的な不公平さがあるように感じています。この不公平さについて、壱岐市としてはどのように認識を持っているでしょうか、お伺いいたします。
塚本地域振興部長。
菊池議員のご質問にお答えをいたします。航路事業者と旅行会社との契約条件につきましては、基本的に先ほども申し上げましたように、民間事業者間の取引であり、市が直接関与する立場にはございません。しかしながら、壱岐への誘客という観点からは、多くの事業者が公平に旅行商品造成参画できる環境が整うことは重要であると考えておりますので、そういったご意見があるということは、先ほど申し上げましたように、九州郵船にもお伝えしていきたいと考えております。市といたしましては、民間事業者の経営判断を尊重しつつ、壱岐への来島機会の創出や観光振興につながる制度や仕組みについて、関係事業者との意見交換を進めてまいりたいと存じます。以上でございます。
菊池議員。
はい、ありがとうございます。確かに、行政が一民間企業の経営に介入するということは難しいかもしれません。で、先ほど、関係事業者と、協議をするという答弁がありました。それでは少しだけ内容を変えて質問をいたします。例えば、壱岐の玄関口をつなぐ博多港がある福岡県には、地域限定旅行業、第3種、第2種の旅行業を持つ事業者が167社あります。これは旅行業に登録する上で、第1種、大手の、旅行会社の場合は観光庁。で、それ以下の第2種、第3種、地域限定旅行業者は、都道府県知事に届け出をします。で、それはもうリストとして公表されます。で、これは福岡県の旅行業者のリストになるんですけども、こちらに先ほど述べた地域限定第3種第2種の旅行業者が167社います。で、この会社にですね、ヒアリングすることはできないでしょうか。例えば、次の質問でも取り上げるんですが、国境離島交付金の制度をこの旅行業者に説明をした上で、壱岐や対馬への旅行商品を造成したいのか、造成する上での課題はあるのかなどアンケートを実施することはできないでしょうか。なぜ福岡にこだわるかですが、壱岐に来るためには船か飛行機で来るしかありません。で、そのうちの9割以上が九州郵船が担っています。そして福岡市の人口だけで166万人、福岡県の人口で508万人の一大 大都市となっています。さらに、福岡空港の年間利用者数は2800万人を超え、羽田空港、成田空港に次ぐ利用者の数を誇っています。この一大消費地から、壱岐はジェットフォイルで1時間少々の時間で来れます。 先ほど市長の話にもありましたが、意気にこう未来、可能性を感じて、エンゲージメントパートナー企業が、来ているという話がありました。自分は本当にそう思います。で、壱岐の観光客を増やす潜在的な可能性を秘めている福岡の旅行会社に、旅行会社にその壱岐への旅行商品を作りたいかどうか、アンケートを実施するということはできないでしょうか。お伺いいたします。
塚本地域振興部長。
はい。菊池議員のご質問にお答えをいたします。福岡の事業者に、アンケートをできないかというところでございますけれども、それにつきましては、可能だと考えております。なお、先ほど申されました、167社ですかね。おそらく中小の事業者が多いと考えております。壱岐市観光連盟におきましても商品造成しておりますので、中小の事業者になりますと、なかなかその商品造成が難しいというところで、観光連盟の、壱岐市観光連盟が作った商品をですね、逆に福岡の中小事業者に売っていただくというようなことも考えられますので、その辺も含めたところでですね、観光連盟、壱岐市観光連盟と相談しながらですね、アンケートが可能かどうか検討して、参りたいと思います。以上でございます。
菊池議員。
ありがとうございます。167社、確かに中小旅行会社あります。中には、糸島だけをこうターゲットにしたような旅行会社もあったりします。そういうところは、壱岐へのこう旅行商品を作るというのは対象外にはなってくるとは思いますが、それぞれ企業研修を担当する旅行会社であったり、教育旅行を担当する旅行会社であったり、はたまた、ペットを連れたお客さんを連れてくる旅行会社だったり、様々あります。なので、それぞれの旅行会社がどういうニーズを持っているのか、一気に、壱岐市観光連盟が作る商品を、販売するだけでいいのか、それとも自分たちで作りたいのかっていうのは、もしかしたら、アンケートによって分かることもあるかと思うので、ぜひ検討をお願いいたします。続いて、二つ目の質問です。滞在型観光割引事業負担の公平性についてです。特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業以下国境離島交付金のうち、滞在型観光割引事業負担金を活用した島旅旅行商品について伺います。この事業は、壱岐市観光連盟や大手旅行会社などが活用しており、その会社と契約している宿などがこの補助金の恩恵を受けられます。税金が使われている以上、幅広い旅行会社及び宿泊事業者がこの国境離島交付金の恩恵を受け入れられるべきだと考えます。つきまして、この滞在型観光割引事業負担金を利用している旅行会社何社で恩恵を受けている宿泊施設は何施設か、市として把握をしているでしょうか。また、壱岐市内の宿泊施設が広く公平にこの制度の恩恵を受けられているかどうか、市はどのように認識しているでしょうか、伺います。
塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。1点目の滞在型観光割引事業負担金を利用している旅行会社は何社で、恩恵を受けている宿泊施設は何施設か、市として把握しているかとのご質問についてですが、昨年度実績で申し上げますと、本事業を利用している旅行会社は31社ございまして、当該旅行商品の造成販売により宿泊利用があった市内宿泊施設は50施設となっております。また2点目の壱岐市内の宿泊施設が広く公平にこの制度の恩恵を受けられているかどうか、市はどのような認識か伺うとのご質問ですが、本事業は団体個人の募集型企画旅行をはじめ、教育旅行等が助成対象となっている事業であり、旅館やホテルのみならず民宿を含む幅広い宿泊施設を対象としております。宿泊施設については旅行会社が旅行者のニーズや工程等を踏まえ、それぞれの旅行商品の中で選ばれるものであり、市として条件をつけたり、制限をかけているわけではなく、あくまでも民間事業者間の契約等に基づいているものであり、 宿泊事業者に対して公平に本事業への参画の機会が与えられており、様々な旅行形態を通じて多様な宿泊施設の利用が図られているものと認識しております。以上でございます。
菊池議員。
はい。今この補助金を使っているのが、昨年ベース、実績ベースで31社、そして、域の、施設で50施設というふうに、お答えいただきました。で、31社の旅行会社があるので、それこそ団体、個人、合宿であったり、個人であったり、まだまだ教育旅行であったり、様々なこうニーズに、対応されているのかなというふうに思います。で、一方でですね、この国境離島交付金、通称島旅を活用している事業があります。もう一枚ちょっと出させていただくんですけど、こちら、今年の4月20日に九州郵船が公表しております、壱岐島プレミアム往復乗船券の販売案内のページを抜粋したものです。このプレミアム乗船券ですが、JR 西日本、壱岐市、そして九州郵船の3社が共同企画して造成した企画乗船券です。旅はバイウェスターという JR 西日本のプラットフォームで購入することができます。もちろん、こちらに赤い字で、壱岐島プレミアム往復乗船券は国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用しており、という文言が、入っています。で、そして、こちらに、こちらにですね、壱岐市観光連盟様、壱岐島プレミアム往復乗船券紹介ページはこちらというふうに、小さい字なんですけど、記載があります。で、それが次のページです。で、こちらは、そのリンクを開くと、壱岐市観光連盟の該当するページに飛びます。こちらにこのように説明があります。壱岐島プレミアム往復乗船券とは、博多、壱岐島間の往復乗船券と、壱岐島内加盟施設でご利用いただける宿泊施設利用券、壱岐島満喫商品券、体験クーポンがセットになった商品です。と記載があります。そしてこのプレミアム乗船券、大人の場合、14,800円で販売されていて、この料金の中に、博多と壱岐の往復のジェットフォイル料金、13,170円、そして宿泊施設で使えるクーポン5000円分、飲食店、お土産店、交通関係等で利用できるクーポンが1500円分、そして体験クーポンが1500円分、合計8000円分のクーポンがついてくるお得な乗船券となっております。一方で、これには対象施設というものがあり、壱岐市観光連盟のサイトにこのクーポンが利用できる対象施設一覧というページがあります。これらを確認すると、宿泊施設で28施設が登録されております。壱岐島満喫商品券の対象施設として19施設、体験クーポンの登録施設として14施設が登録されています。それぞれ、壱岐市観光連盟さんの、ホームページ、該当部分、リンクを開くと、それぞれ対象施設の一覧が出てきます。で、一例としては、こちらになります。こちらは、このクーポンが使える宿泊施設の一覧になっています。で、ここにも記載があるんですけど、利用可能施設として登録され、認定を受けた施設のみでクーポンを利用してくださいと。で、登録していない施設では利用できませんと記載されています。つまり、このお得なプレミアム企画乗船券、クーポンの原資が国境離島交付金が使われておりますが、登録を受けている施設しかこの恩恵を受けることができません。この点不公平だと思いますが、壱岐市の認識をお伺いいたします。
塚本地域振興部長。
菊池議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。プレミアム、乗船券でございますけれども、対象施設、体験の施設もございますけれども、一覧ございまして、随時、加入とできるようになっておりますので、そういったご要望があればですね、観光連盟等にご相談をいただければと思います。以上でございます。
菊池議員。
はい。まあ、知り合いの宿泊施設の方に、まあ、何人かに聞きました。で、そうしたら、そもそもうちは観光連盟に加入していないから、この商品券の対象外っていう回答が大半でした。つまり、まあ、自分が確認した段階、確認した中では、まあ、観光連盟に加入していないとこの恩恵が受けられないという認識になっているかと思います。で、一方で、壱岐市観光課が毎年4月1日時点で、壱岐市の宿泊施設を対象に宿泊収容人数を調査しています。令和6年4月1日時点で、旅館ホテル28施設、民宿公営宿舎が76施設、合計104の施設が少なくとも壱岐にはあります。しかし、先ほどのプレミアム企画条宣言では、この4分の1である28施設しか恩恵を受けられておりません。残りの76の施設は、このプレミアム企画条宣言の、まあ、クーポンが利用できない、まあ、登録されていないことが原因だと思いますが、まあ、希望すれば、対象施設になり得るということだと今、答弁があったんですけど、どこに申請をすればいいのでしょうか。お願いいたします。
塚本地域振興部長。
プレミアム往復乗船券につきましては、先ほど、随時加入が可能ということでございましたが、答弁しておりますが、菊池議員ご指摘の通りですね、観光連盟の加入が、まあ、前提となっていると思います。まあ、そのような中で、加入されてない宿泊施設についてもですね、ぜひ、ご加入をいただければと思います。窓口については、観光連盟で確か大丈夫だったと思います。そのように記憶しております。それから、先ほど全体で104施設ということでございました。今年調べてみますと109施設でございました。で、そのうち観光連盟の加入が、まあ、50から確か60ぐらいだったと思っております。で、残りが、加入してないっていうところですね。ちょっと私もこの数字を見て、数の多さにちょっとびっくりしたんですけども、以前はまあ70とか80とかいう、数字だったと記憶しておるんですが、まあ最近の状況を見ますと、一棟貸しとか、それからゲストハウスがこう非常にこう、多くなってきております。その中でですね、先ほど言われました島旅の旅行商品、それからプレミアム付き往復乗船券、これとは別にですね、OTA、オンライントラベルエージェント、まあ、ネットですね、ジャランとか楽天、こちらの方に、まあ、先ほど言いました、その島旅商品とかに、加盟してないところで約30施設ぐらいございましたので、まあ、いろいろこう、門戸は開いておるような状況でございます。まあ、残りの、まあ、30施設ぐらいで、じゃあ何をされているのかというと、まあ、推測でしかありませんけども、まあ、観光客がターゲットではないというようなところもあろうかと思います。で、今言いますように、その島旅の旅行商品、そして往復乗船プレミアム往復乗船券、そして、ネットでのですね、販売ですね。そういったものを設けておりますのでですね、まあ、広く宿泊施設にはね、ご利用いただけると思っておりますので、ご理解のほどいただきたいと思います。以上でございます。
菊池議員。
確かに OTA で、まあ、ジャラン経由、楽天トラベル経由で、まあ、観光連盟に加入していなくても、そういうところから予約を受け付けることもできます。で、一方でですね、壱岐市観光連盟は、令和8年度の予算で、壱岐市観光連盟の運営補助金として、4343万2000円委託料として、まあ、計上されています。なので、壱岐市観光連盟の役割というのは、観光連盟に加盟している施設と、壱岐で観光事業等に関わる施設に接する必要があると考えています。なので、この島旅旅行商品というのは、観光連盟に加盟していなくても、対象とすべきと思います。観光連盟に加入するしないっていうのは、それぞれの施設の、 判断、経営判断がそれこそあると思います。加盟料を払ってその恩恵を受ける施設もあれば、加盟料を払ったら損するので、まあ、自前で調達すると。ただそれが原因で、この国の国境離島補助金の恩恵が受けられないのは少し不公平だと感じますが、その点いかがでしょうか。
塚本地域振興部長。
はい。菊池議員のご質問にお答えいたしたいと思います。ご指摘のようにですね、まあ、不公平にその感じられるというところもあるかと思いますけども、それはその、壱岐市観光連盟の、まあ、旅行商品に、限ったところでありまして、まあ、その島旅の旅行商品でありますと、その、壱岐市観光連盟以外の普通の旅行会社とかが造成しております。で、まあ、そこの登録事業者、の宿泊施設とかもございます。そしてまた先ほど言いましたようなネットの販売とかも可能でございますので、そういったところで、門戸を開いていただく。そして観光連盟の方には、会員のですね、まあ、増強といいますか、加入募集の方も申しておりますので、まあ、今言われましたように、それぞれの宿泊施設の経営判断あろうかと思いますけども、まあ、一緒になってですね、息を盛り上げていく、そういった感じで、ぜひ観光連盟の方に加入をしていただければと思っております。以上でございます。
菊池議員。
はい。ありがとうございます。自分はすごく国の補助金が公平に行き渡るべきかなというふうに思っているので、すごく不公平感を感じるので、まあ、このことについては引き続き自分でも調査をしていこうと思っています。で、続いて3つ目の質問に入ります。3つ目の質問です。壱岐行き教育旅行推進事業の補助拡散についてです。壱岐への教育旅行の受け入れ実績は令和6年度で21校、4796人と人数ベースで、まあ、コロナ禍前を超えておりますが、まあ、学校数ではピーク時の、まあ、平成29年37校のまだ半分程度にとどまっており、まだまだ伸ばす余地はあるんじゃないかなというふうに考えています。来島する教育旅行のほとんどは県外から来ているにもかかわらず、現在の補助金では、県内の小中学生に1泊あたり5000円、2泊した場合は6000円、県外の学校には1泊あたり3000円、2泊すると4000円と、県外の学校と県内の学校で、補助の違いがあります。で、これ、県外からの学校への補助額を県内と同水準に引き上げることはできないでしょうか。まあ、それによって教育旅行、まあ、修学旅行のさらなる誘致につながると思うんですが、いかがでしょうか。
塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。県外からの学校への補助額を県内と同水準に引き上げることで、教育旅行のさらなる誘致につなげることはできないかとのご質問についてですが、議員のご指摘の通り、現行では県外より県内の方が高い設定となっておりますが、県外から多くの学校に来ていただいていることもあり、さらなる誘客を目指すため、誘致関係団体である壱岐市観光連盟、市内受け入れ団体とも協議しながら、現在見直しを進めております。教育旅行につきましては、以前から壱岐市観光連盟及び市内受け入れ団体の皆様とともに、毎年営業活動を行っており、継続した営業活動の成果もあり、令和7年度は関西中国方面からお越しいただく学校が多い状況でございます。また、近年では長崎県観光連盟と連携し、東京や福岡など、県外の私立学校を対象にしたモニターツアーを実施し、壱岐市の自然、食、そして SDGs 体験プログラムは高評価を得ており、教育旅行の誘致に期待が見込まれるところです。今後も各団体等と連携した積極的な営業活動や体験交流プログラム等の充実を図り、本市を教育旅行の地として選んでいただけるよう、さらなる誘致に努めてまいります。以上でございます。
菊池議
員。ありがとうございます。先ほども関西だったり、まあ、中四国エリアから来島が多いという話がありました。で、一方で、まあ、こんだけ物価高が叫ばれているので、まあ、旅費が上がっているにもかかわらず、修学旅行の予算っていうのは、これまで通りだったりします。そうすると、こ これまで域に来れてたけど、来れない学校っていうのが出てきたりするので、ここはしっかり見極めて、まあ、予算化、増額なり検討、今、されているという話だったんですけど、お願いいたします。で、修学旅行というのは、2年後、3年後を見据えて動き出します。なので、予算化が、もちろんこう議会を通してだとは思うんですけども、予算化が決まったらですね、早い段階で、まあ、旅行会社であったり、学校、団体等にこう周知して、2年後、3年後の修学旅行につながるように、お願いいたします。で、続いて、4つ目の質問に入ります。日帰りツアーへの補助についてです。現在、福岡の旅行会社等がですね、壱岐への日帰りのバスツアーを企画しております。例えば、朝のフェリーで、昼のフェリーで来て、まあ、壱岐でお昼ご飯を食べて、まあ、猿岩だったり、まあ、観光地を巡って、また、夕方のフェリーで博多に帰るというような日帰りのツアーです。しかしですね、近年の、まあ、船代の値上がりなどにもよって、ツアー料金がそもそも値上がりして、ツアー参加者が集まりにくい状況になっています。で、そうすると、最小最高人数が集まらず、ツアーが実施できず、壱岐への来島機会を失っているケースがあります。日帰り客は宿泊はしないものの、島内での飲食、まあ、お土産の購入など、まあ、飲食店だったり、物産店だったり、まあ、貸切バス会社の売り上げにつながるほか、九州郵船の乗船数の向上にもつながります。壱岐市観光戦略2025から2027で観光消費額や宿泊者数の増加を目標にしておりますが、観光客延べ数を2029年までに40万人にする目標を掲げています。福岡からのアクセスの良さなどを考慮して、日帰りバスツアーの参加者に1人当たり1000円から2000円程度の補助を提供することができないでしょうか。まあ、これによってですね、来島のハードルを下げ、今までこう中止になっていた、まあ、旅行会社のツアーをですね、実現していただいて、まあ、島内での消費を増やして、で、それで壱岐に一度接点ができればですね、まあ、リピートしてまた壱岐に行きたいとか、それこそふるさと納税のきっかけにもなるので、この日帰りバスツアーに補助を出すことができないでしょうか、お伺いいたします。
塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。議員もご承知の通り、本市では第4次壱岐総合計画を策定し、分野別、まちづくり計画による施策に取り組んでいくこととしております。観光分野におきましては、その専門性を鑑み、個別計画が必要であるとの認識から、壱岐市観光戦略2025から2027、地域の価値と新しい人の流れが未来を作る島をメインテーマとして、令和6年度に策定をしているところです。物価高騰や燃油価格高騰の影響もあり、観光客数がなかなか戻らない中、総合計画の中でも観光分野の政策の達成目標の一つ目に観光消費額を掲げ、本市の観光産業にとって観光消費額を増やす施策が最重要だと考えており、観光施策をはじめとした経済回復が喫緊の課題と捉えております。旅行者の価値観やニーズは多様化していますが、有人国境離島法の柱である滞在型観光促進事業等を積極的に活用しながら、滞在プログラムの充実や旅行者の満足度向上を図り、もう一泊してもらう仕組み作りや旅行商品の開発により、滞在時間を伸ばすことが本事業の趣旨であり、特に島旅滞在促進事業は離島での宿泊と体験プランが助成条件の基本的な仕組みとなっておりますので、まずは滞在型観光を促進し、観光客の方にお金を落としてもらうことで、観光消費額を伸ばす取り組みをしているところであります。議員ご提案の日帰りバスツアーに対する補助ができないかとのご質問ですが、市の予算は限られておりますので、主要事業の島旅滞在促進事業では、旅行商品造成から再興まで旅行会社支援を国 55%、県 22.5%、市 22.5% で分担する大変有利な事業であり、制度開始以来、県と連携し、積極的に実施しておりますので、重点的に予算を配分しているところであります。その他にも宿泊を伴うツアー造成の旅行会社に対して、直接支援する壱岐市、対馬市、周遊ツアー造成支援事業
は8名以上の宿泊を条件としております。さらに別事業として、壱岐市下木旅行商品広告支援事業では、2名以上の宿泊を条件とすることで、下木であれば少ない人数でも、集客できるという旅行会社の意見を反映させたもので、日帰りツアーよりも誘客に期待が持てる事業となっております。これらを活用することで観光消費意欲を促し、地域振興を図ることを目的としており、より観光消費につながる宿泊旅行商品を優先的に補助しておりますので、ご理解をお願いいたします。日帰りでの観光客の方もありがたいことではありますが、離島ということで船に乗るというハードルがございますので、旅行者の方にとっては宿泊を前提とする旅行商品が選ばれているものと推察をしております。以上でございます。
菊池議員。
ありがとうございます。私も、まあ、行き、できれば2泊してほしいと。やっぱりこう、天候に恵まれないと、せっかくいい景色も、まあ、雨だと、こう、どんよりしてしまうので、まあ、3日間あれば、まあ、1日ぐらい晴れるだろうと。で、それで、辰野島とか、まあ、猿岩とか見てもらったら、まあ、行きの良さが伝わるんじゃないかなと思うので、滞在にはすごい賛成です。しかし、まあ、いろんなニーズがあるので、日帰りもその一つにこう位置づけてもらいたいなというふうに思っています。で、これはあくまでも、まあ、成功事例の紹介にはなるんですけども、宮崎県の都城市、まあ、ふるさと納税でよく聞く自治体ですが、ここは旅行会社の団体ツアーに手厚い補助を出しています。原資は、まあ、先ほどお金の問題がっていう話があったんですけど、都城市では原資を、ふるさと納税を使っています。都城市の観光客数は2021年、まあ、コロナ禍100万人、2022年130万人、2023年に160万、2024年に180万、そして2025年に200万人を超えています。これはあくまでも成功事例で挙げていますが、観光産業に力を入れるということはこういうことなんだと思います。壱岐市役所の皆さんはもちろんですけど、壱岐市観光連盟、そして九州郵船を含む観光関連事業者が協力し合って、壱岐の観光を伸ばすことを期待しております。で、次に、最後の質問に移ろうと思ったんですが、最後にちょっと市長に一つだけ、やっぱりこの不公平さがちょっと拭えないので、どういう考えなのかをちょっと聞きたいと思っております。もう一つ資料を出すんですが、これは、国交省の九州運輸局が令和2年に出した基礎調査資料になります。九州運輸局管内の、まあ、ジェットフォイルに関する資料になります。で、これにはですね、ジェットフォイルの存在がかなり高くというか必要不可欠だというふうに書かれています。まあ、具体的には。観光で訪れた方に、アンケートを取った結果、このジェットフォイルがあったから来たっていうのが3割。で、ジェットフォイルの、存在があったので、それが後押ししたというのが、4割。なので、8割の人が、このジェットフォイルに、あったから来たって言っています。観光客の方。で、一方、企業立地の件でも、このジェットフォイルがあったから、壱岐とか対馬とか五島に企業を設置したっていうアンケートもあります。で、現状、自分が不公平だと思うのが、壱岐に来るには、そもそも九州郵船を使わなければいけない。で、国の補助金もある。ただ、そこを使うには旅行会社が必ず、関わる必要がある。ただ、その旅行会社というのは九州郵船さんとの契約で、そもそもしぼめられる。そして、旅行会社を、旅行会社が、多様な旅行商品を作る上で、それが、ネックになっていたり、観光連盟に加入していないと、先ほどのプレミアム乗船券が使えなかったりと。せっかく入り口が大きいのに、それを、自分たちの手でこう狭めているように感じます。すごく不公平だと感じます。そのことについて、ちょっと抽象的な質問になってしまうんですけど、市長、認識をいかがでしょうか。
篠原市長。
菊池議員の質問にお答えをさせていただきます。先ほど塚本部長よりもありましたけども、壱岐市としては、たくさんの旅行商品があった方がいいと。そのために、門戸を広げる。さらに言いますと、私としては、やはり頑張った人が、より、利益といいますか、報われるべきだというふうに思っております。そういった意味で、市としては、なるべく門戸を広げていく。で、ただ、九州線に、この観光連盟が営業している。また、先ほどの JR との旅行商品券も定期的にJR に営業した結果、観光連盟だからできたというのがあります。努力をした方が、努力した分の、何ですかね、利益を得る、そういった、社会といいますか、壱岐市にはしていきたいと思っておりますので、市として、入り口を広げる、門戸を広げるというところは行っていきたいと思いますし、先ほどのジェットホイールの話もですね、まさにジェットホイール、がないと、壱岐市としては、いろんな不利益、今後いろいろとご質問がありますけども、があると思っております。ぜひ、ジェットホイールの二席体制については、市としても努力していきたいというふうに思っております。以上でございます。
菊池議員。
はい、ありがとうございます。自分も、頑張った人が報われる、世界がいいなというふうに思っております。何もかもですね、行政だったり、他の人がこう手を、無条件差し伸べるのではなくて、やりたい人にこう集まってもらえるように、補助金申請がそうだと思うんですけど、やりたい人が手を挙げて、頑張ったらそれが報われるっていう、しかもそれが公平な競争のフィールド、枠組みの中でやれることが非常に大事だというふうに思っております。で、最後に、5つ目の質問に移ります。で、先ほど山川議員の方でもありましたが、AI シミュレーションが2028年の分岐点の対応について質問させていただきます。本年3月30日の壱岐新時代対話会において AI による本市の未来シミュレーション結果が発表されました。で、国立社会保障人口問題研究所、通称社人権の予測では、2050年の本市の人口は約1万3000人と予測されておりますが、この壱岐新時代プロジェクトの実施などにより、最良シナリオ、最もいいシナリオでは、2064年に2万人に回復が示されたところです。で、その実現のためには、先ほども答弁ありましたが、今から2、3年後の2028年、2029年の分岐点を正しく乗り越えることが必要であり、この時期に求められる条件というのが、第一産業の持続可能性の向上だったり、住民生活面の改善という、党内基盤づくりということが示されています。で、シミュレーションが示す2028年の最初の分岐点で、一つ目、その第一産業、農業、漁業の担い手確保と生産性の維持。で、二つ目、健康寿命の延伸など生活面の要因。この二点が最も良くなるシナリオで示されており、つまり、2064年に2万人に回復に進むための必要条件とされています。で、この分岐点に向けて、市はそれぞれの分野でどのような施策を優先的に進めていくでしょうか。先ほど、都の城市について触れましたが、かなり観光関連の予算を拡充して、観光産業を盛り上げています。で、本市においては、この2028年の分岐を乗り越えるために、職員の配置、マンパワーであったり、予算の配分、そして外部人材の活用について、どのように検討しているかお伺いいたします。
松島産業推進部長。
1番、菊池議員のご質問の AI シミュレーションが示す2028年分岐点への対応についてお答えをさせていただきます。私の方から1点目の第一次産業農業漁業の担い手確保と生産性の維持についてどのような施策を優先的に進めていくのかとのご質問にお答えをさせていただきます。優先的に進めていく取り組みといたしましては、初期費用の負担が主にとなる新規就業者に対する支援、生産用の施設、
機械設備の導入に対する支援のほか、後継者の親元就農に対しても支援し、若い人が憧れ稼げる産業の推進を図りたいというふうに考えております。また本市農業生産額の約7割を占めます畜産につきましては、繁殖メス牛の減少が喫緊の課題でありますので、これまで以上に増と維持対策にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。なお人員の配置につきましては、現在農林課14名、このうち1名は農林水産省より人事交流により配属しているところであり、水産課7名と合わせ農林水産業を振興に取り組んでおりますが、さらに担当職員が現状や現場を十分把握認識することによりスキルアップを図ってまいりたいと考えております。外部人材といたしましては、現在水産課では地域おこし協力隊2名を雇用し、域栽培センターにおける種苗生産技術の向上及び磯焼け対策に取り組んでいるところであり、今後農林課でも地域おこし協力隊等の雇用を検討してまいりたいというふうに考えております。予算配分につきましては、市の限られた財源の中で単独予算を増額することは厳しいと考えておりますが、引き続き国県の補助事業等を積極的に活用しながら、農業業者の生産意欲並びに所得向上につなげてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
小金丸健康未来部次長。
1番、菊池議員の2のご質問に時間の都合上簡潔にお答えいたしたいと思います。健康寿命の延伸は人口減少対策の重要課題であり、 AI シミュレーションでも市民生活分野の取り組みの重要性が示されております。市といたしましては、若い世代からの健康づくりと高齢者の介護予防を重点施策として進めてまいります。まず若い世代への取り組みとしましては、運動習慣の定着や栄養改善を推進しており、長崎県健康づくりアプリを活用したウォーキング事業や栄養改善については、エンゲージメントパートナーの超健康コンソーシアムのメンバーであります、東京科学大学と連携した食生活改善のための講演会、市内スーパーと連携し、モデル的に減塩惣菜販売などに取り組んでまいります。また、各種検診の受診率向上にも努めてまいります。次に、介護予防につきましては、高齢者が要介護状態となる前段階であるフレイルの予防を重点に、東京大学高齢社会総合研究機構の飯島先生をお招きし、6月29日、市民公開講座の開催や、住民主体の活動を推進してまいります。人員配置につきましては、既存の職員の専門性向上に加え、大学や専門機関など外部人材の知見を活用しながら、地域で活動する人材の育成にも力を入れてまいります。予算面では、限られた財源の中で健康づくりやフレイル予防に必要な事業費を確保し、さらに大学と連携することにより、エビデンスに基づいた効果検証を行いながら、効率的かつ効果的な政策推進に努めてまいります。さらに6月の機構改革により、健康未来部が発足し、保健、医療、介護、福祉の連携を強化しながら、健康寿命の延伸と市民のウェルビーイングの向上を目指し、持続可能な地域づくりを推進してまいります。以上でございます。
菊池議員。
先ほどの山川議員との、質問の中で、市長から、今までと同じやり方をしていたら、実現できないという話がありました。なので、本当に2028年を正しく分岐するためにも、 本当に予算であったり、人の配置であったり、今まさに検討されているかと思うんですけども、まあ、それは本当に一丸となって、まあ、行政も議会も、まあ、市民も事業者も含めて、まあ、一緒に取り組んでいくことだと思うので、引き続き、一緒にやっていければというふうに覚悟しております。以上で質問を終わります。